ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は出生前診断、胎児の脳診断、絨毛検査、羊水検査を専門とするクリフム出生前診断クリニックが、これから赤ちゃんをお迎えするすべての人に役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp、お手紙は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後までお付き合いください。
皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。プー先生、今月は2月、はい、奇跡の命ということで、はい、いろいろなお話をお聞きしております、はい、先週はご高齢のご夫婦が奇跡の命を授かった、はい、感動的なお話をいただきました、はい、その背景にはプー先生、誰の背中が、誰が背中を押してくださったんでしたっけ。
やっぱりご家族、息子さんですね。
はい、
ね、もう本当になんか感動的でした。
家族の絆が深まっいいんだなっていうお話でしたよね。
そうですね、
はい、まあ、そんなお話の中ですが、プー先生、このこれまでにもいろんなお話をお聞きしてきて、はい、前回の方はご高齢のご夫婦で何かあるかもしれないと自分たちで調べていらっしゃった、
はいはいはいはい、
来るきっかけっていうのは、はい、病院でちょっと何かあるかもしれないから見てもらってねっていうふうに紹介されて来る方もいらっしゃれば、はい、他にどんな方がいらっしゃいますか。そ
うですね、まあ、一番まあ、簡単に言うと、その出生前診断お願いしたいんですけどって言ってる、まあ、先生のところで言われた。いや、まあ、それ、詳しいことはうちはやってないので、うん、もしそういうのやるんだったらプー先生のところ行きなさいよって言われて紹介状で来られるっていう人が、まあ、結構な数いらっしゃるんですね。
ああ、そうなんですね。
はい。ただ、その上の子供さんに、うん、その何らかのこう障害があって、その子供さんを育てている、育てながら次の妊娠をした人、これすっごい不安になるんですね。
そうでしょうね、きっとね。
その病気の名前がもうはっきり分かって、例えば遺伝子とかが分かっている人、これもいろんなその遺伝関係の先生、その小児科の先生とか遺伝の先生が、その子供さんを見てられる先生ですね、その先生から、あ、もう次妊娠したんだったらもうプー先生とか行きなさいっていうことを言われてくる人がやっぱり多いんですけど、はい、それはその病名とか遺伝子が分かってる人ね、
うん、
それは割とこう簡単に、まあ、そのすぐに判明するんですよ、次の妊娠がそうかどうかっていうのはね、はいはい、だけどその上の子供さんがなんか障害があるかもよって言われて中絶をしちゃったとか、うんうん、あるいは上の子供さんが生まれた時おぎゃおぎゃで元気だったのに、その後ずっと遅れてきて、1歳になっても歩かない、2歳3歳になっても喋らない、
はい、
でこういろんなことがこうなかなかできなくって、でその小児科の先生とか連れてったら結構重度なその障害があるよっていうことが分かって、 でも病名もつかないし、何も分からない、どうなっていくんだろうっていうところで次の妊娠をしちゃった、じゃあ次の子はどうなるんだろうってやっぱり思うじゃないですか、
そうです
ね、っていうので来られる人も結構多いですね、はい、
やはりこう2人目3人目となるとどうしようってなりますよね。
そうですね、やっぱりそのね、うんうん、上の子供さんでそのいろいろとその障害があって、はい、その育てておられるお母さんたちにとってですね、その育てている子はもう本当にかけがえないと、もう本当に可愛いし、はい、だけどじゃあ今その子に 100% 注いでる愛情を、うん、次の子供さんももし何か障害がありますってことになると、これって自分に60、40で分けるか、50、50で分けるかっていうことができるのかっていうのを、やっぱりこうお母さんたちは、
そうですよね、はい、
その全ての家族にやっぱり 100% で行きたいわけじゃないですか、
は
い、でもそれってその物理的に無理よねとか、うん、時間的に無理よねって、
体とかね、
そうそう、
体力とかね、
そう、
お金とかもいろいろ考えてしまいますね。
そうですね。だからそういうことを考えると、やっぱり次の子供さんが元気なのか、 どうかっていうことをやっぱり見たい、知っておきたいっていう人はやっぱり多いですよね。
親として知っておくか知っておかないかで随分違いますね。
そうですね、
はい、あの私のお知り合いにも何もわからないままちょっとご高齢ので出産されて、
はい、
出産した後本当にね半年近く連絡がなかったんですよ、
はいはい、
こちらが連絡しても
で、はい、
何かあったのかなってすごく心配していたら、うんうんうん、障害の赤ちゃんだったってことが分かって、うん、後から教えてくれたんですけど、
はい、
誰にもどこにも見せたくなかったと初めねけれども、はい、実はねってもう本当に可愛くて可愛くてたまらないのと、うん、だけどこれをみんなが受け入れてくれるかこの子をどう感じられるのか、うん、あとは自分が責められないかとか、うん、もうなんかいろんなことを考えて表に出すことができなかったっておっしゃっていて、うん、でも半年ぐらい経って、はい、可愛くて仕方がないからもう我慢できずに見せたくなったぐらいのそんな勢いの言い方をされて、はい、で私はそういう親の心情もあるんだなって、
そうですね、だからその本当に生まれてから何かが分かったっていう人は確かにその受け入れるまでっていうのが時間がかかる人もいるし、まあこの可愛い赤ちゃんがそういうのを持ってるのかってすぐにこう受け入れができるお母さんたちもいるんだけれども、うん、はい、やっぱりそのえなんでどうしてってどうしてもこうそうなるじゃないですか、そうするとやっぱりこうあのそれが受け入れられずにずっとやっぱりこう行く人もやっぱいらっしゃるんですよね。でもまあそういう人たちがじゃあ次妊娠って考えた時にいやまあ本当にそのそういう子供さんに障害がある人って結構その病院に行かれるじゃないですか、はい、そう病院に行くといろんなママ友ができるんですよ、いろんなママ友がいろんなうちの子はね実はこんなことでこんなことだったのよ、うんうん、そんなのとかそんなことあるんだみたいなことをいっぱい聞いちゃうんですよ、
はい、
でそんなこうママ友のいろんな情報からですね余計に怖くなっちゃうんですよね、
不安になってしまうんですね、
はい、とか言っても なんとかちゃんはこんな、はい、あの異常だったのよねとか普通ではわからないようなやつだったのよねとか誰々さんは50万人に1人みたいな病気だったらしいよみたいなそんなことを聞いたら、
うん、
もうなんか自分はその本当にその自分の今育てている子供さんにやっぱりこう注いでる愛情っていうのをやっぱりこう分けたくはないんですよね、うんうんうん、もう 100% 今やってることを絶対やりたいって、でそうなってじゃあ次そのまあどうでしょうねその健常な子供さんでもみんなお手伝いしてくれるかどうか分かんないですけど、はい、でもやっぱりこうやっぱり兄弟、
うん、
やっぱり元気な兄弟がいてくれたらって望むのはこれ親の当然のことですよね。
そうです、
うん、
はい、
でもしも同じ病気だったらって考えたら、うん、本当に自分はその2人を育てていけるんだろうかってやっぱり考えるじゃないですか、うんうん、なのでそのクリフムに来られるっていうね、まあ主治医の先生相談されてあもうそういう相談ならもうクリフム行きなさいっていうふうに、うんうん、まああの先生方はよく知ってられるのでねうちが何をやっているかっていうこと、はいはい、なのでその主治医の先生からご紹介いただくことは非常に多いですね。
そしてその先ほど私が話したその知り合いのように、うん、産んでから自分の気持ちにしっかりとこう理解して納得できるまで半年かかった、それが出産する前に、うんうん、お腹の中にいながら半年かけるのと、うん、産んでから半年かけるのとではまたちょっと違ってきますよね、
う
ん、
そうですね、だからその産む前に分かっていることっていうのが、じゃあ産む前に分かってても産んでから分かっても結局その分かってること一緒じゃないと思うかもしれないですけど、うん、はい、やっぱりその人間ってこう受容するまでの期間っていうのがあって、うん、だから、まあ、例えばそのお顔に異常がある子どもさんね、はい、やっぱりお顔に異常があるとやっぱ顔を見せなきゃいけないじゃないですか、うん、そうすると、まあ、見せたくないとかそのいろんなこう気持ちが湧きますよね、
はい、
だからそのそれが生まれる前にその例えばその口が切れてる口唇裂っていうのがあって、で生まれる前にこのちょうどこう切れてるところをベロでペロペロ舐める子が多いんですよ、うんうんうん、でそうするとなんかそのベロでペロペロ舐めるのがすごい可愛いんですよ仕草が、あ、
ね、
であ 舐めてるね、あダメダメそんなことしたら広がっちゃうじゃないとか言いながら、
ね、
そうそうそう、はい、でそうやって生まれてきたあの子供さんはお母さんがもうすっと抱っこしてる、は
い、もうよくわかってるから、
うん、だけどもうなんかこう天使の子みたいなのを想像してっていきなり出てきた子にお口に傷があったら、まあ、びっくりしちゃって、はい、 もう抱けないっていう、
どうしようってまず思ってしまいますね。
なんかその自分の想像とかけ離れているっていうふうに感じてしまうお母さんもやっぱりいて、だからやっぱりそういうのはやっぱり生まれる前にやっぱりそれは分かってる方がいいかなと。
受け入れてから生まれてくるのか、うん、
はい、
生まれてから頑張って受け入れていこうとするのか、
そうね、
まあ、それがほんの少しの期間かもしれませんが、
はい、そうですね、
生まれてくる子にもお母さんやお父さんにとってもどちらがいいんだろうっていうところですよね。
そうですね。でもまあ生まれてから何かが分かったっていう時もやっぱりそのお母さんお父さんっていうのはあのその前の家族じゃないですけど、うんうん、やっぱりこう家族に支えられてとか、
はい、
やっぱりそういうのでそのお口が切れてる子とかでもお姉ちゃんお兄ちゃんがあなんかかわいそうだなんか切れちゃったんだねかわいそうに直してあげなきゃねなんて言うと、はい、お母さんがその子に学ぶっていう、
あ
なんか私は考え方が違ってたみたいな、ね、
そのまんま受け入れている
なんか
っていうことですね。
かわいそうになんか直してあげなきゃねお母さんって言ってくれた、もうそれで私は吹っ切れましたっていうお母さんもいる。
もうその赤ちゃんは先生っていつも先生がおっしゃるように、
うん、
赤ちゃんやお子さんから教えてもらうことの方が多いのかもしれませんね、
はい、だからもう子育てってやっぱりこう子供育ててやるじゃなくて子供に育てられるっていうのがね、
本当これぞ奇跡の命っていう感じですね、
はい、
もう全てが奇跡の命ですよ ね、かけがえないですよね。いやもう今週も本当にいいお話をお聞きできたなと思います、
はい、
来週もまた引き続き、
はい、
奇跡の命でお話をお聞きしていきたいと思います、
はい、
今週もありがとうございました。
ありがとうございました。ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声、
ラジオ大阪がお送りしています。この番組では毎週抽選で1名の方にプレゼントをお送りしています。クリフム出生前診断クリニック院長プー律子先生のご著書、幻冬舎出版のベビーシャワー、小さな命と向き合った出生前診断9つの物語がご紹介されています。プー先生のサイン入りのご著書になります。ぜひご応募ください。番組宛に質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。そしてプレゼントをご応募される方は住所とお名前をお書き添えください。番組へのご感想やご意見もお待ちしております。今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。